14節です。それでは読ませていただきます。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血によるあがない罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあってあなた方もまた真理の御言葉、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。以上のところです。それでは今朝 JCFN の後藤真希先生に、失ってはならないものと題してメッセージを取り付いていただきます。後藤先生、よろしくお願いいたします。
一言お祈りします。愛する天の父なる神様、今朝のこの幸いの時を感謝いたします。あなたの憐れみによってこのように私たちが今朝も生かされまた集められていること、そしてあなたの御前に出てあなたを賛美し拝することができることを覚えて感謝いたします。どうかこの時をもう一度あなたが祝福してくださり、導いてくださり、一人一人の心を支えてくださり、また今からあなたの御言葉をお分かちしますが、どうかその時もあなたが伴ってくださり、あなたの御言葉を通してそれぞれが励まされることができるように、導いてくださるようにお願いいたします。御手にお祈りします。愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アーメン。おはようございます。お久しぶりですという方もおそらく見えると思います。最後に来させていただいたのはいつなのかなと思いながら、全然思い出せないので、やっぱり年を取ったんだなと思ってそれだけ自分も年を取ってきたっていう自覚をしながら今朝こちらの方に向かわせていただきました。ただ ケミン先生にこちらの方に来るとき大丈夫でしたかというようなことを聞かれたので、3回目、多分3回目になると思うんですよ。けど3回目だけではなくて、一度ここで集会を JCFM の集会を持たせていただいたこともあると思うんですね。だから4回目になると思うんです、こちらの方に来させていただくのは。なので駅を改札を出たら自然とこちらの方に足が向かってたのは今朝の出来事だ。あ、なるほどなるほど、そこまで自分は老いてないなとかと思いながら老いを感じながら、けどまだ若いぞっていう自分も発見しながら今朝こちらの方に向かわせていただきました。紹介に預かったように JCFN の働きをさせていただいています。JCFN という、皆さんご存知なのか分かりませんけれども、海外で多くの日本人たちが生活しています。その生活しているだけではなく、旅をしていたりだとか仕事をしていたりだとか学びをしていたりだとか、そういった人たちが多くいます。今朝ここに入った時に会場に入った時に皆さん学びの時を持たれていて、ビデオを 見られていたんですけれども、千浦さんのことをやってましたね。千浦さんも海外にいた人一人なんですけれども、本当に昔から日本人というのは海外に出る、そういった人たちが多くいます。特に戦後、そして戦後の復興を成し遂げた後、日本人の人たちは一般の方の人たちでもですよね、学びに出たりだとか仕事に出たりだとかっていう人たちが多くあります。近年ではその若い世代においてはワーキングホリデーという形でカナダだとかオセアニア地区だとかヨーロッパの方に出ていく人たちがあったりだとか、それだけではなくて、本当にありとあらゆる形で日本人が海外に出ていっているっていう、海外青年協力隊ですか、そういったものもあったりだとか、いろいろな形で本当に出ていっている日本人があります。けどよく見てみると、その多くの人たちは実を言うとキリスト教のバックグラウンドを持ったとか文化を持った、そういった地域に出ていっている人たちがほとんどなんですね。例外としてはそのアジアというアジア、東南アジアだとかそういった地域の人たちはおそらくキリスト教にはそこまで深く関わっていない文化を持っている、そういった地域にも出ていっている人はあるんですけれども、しかしそれであってもどういうところで日本人が福音を聞いて救われてくるかっていうのは私たちは分かんないんですね。である時にはアフガニスタンで救われたっていう人たちもいました、人もいました。それだけこんなところにキリスト教が入っているのっていうところで日本人は救われてくることがあるんですよね。ましてや北米だとかヨーロッパっていう地域には多くの日本人たちがキリスト教文化だとかキリストに触れて、それも自然な形で、自分たちが知ろうとかどうこうでもなく、その生活の中でキリスト教が根付いている、そういうような中で友達関係、家族、友人関係だとかまたホストファミリーだとか、そうではなく何かいろいろなところで触れ合う人たちに福音が伝えられてくる、自然な形でですよね。そこで信仰を持ってくるという人たちがかなり多くいます。ただ日本に戻されてくるときに彼らは教会につながっていかないという、多くの人たちが教会に来ないとか、その以前持っていたクリスチャンとの交わりを断ってしまうという悲しい現状があります。 JCFA の働きは今年の年末で、今年の年末っていうのは2016年の年末ですね。で25周年を迎えます。で私たちの働き25年間してきて、さてどのような実があったのかっていうのははっきりとは統計では出せれませんけれども、ただそのこの働きを進めていくことによって、日本でも少しずつその帰国者という言葉が定着 してきたりだとか、またその帰国をしてくるそういったクリスチャンの人たちをフォローするという重荷を持ってきたその教会が少しずつ増えてきているのは現状です。その中でただその帰国をしてというだけではなくて、根付いて、それからある人はその社会に出て、またある人はいや 私は御言葉を携えて他にも出たいといったそういった思いを持った人たちが神学校に行って献身をするという人たちも起こされてきているという現状をも私たちは見てきています。決して無駄な働きではなく、神様がそのようにしてJCFN という団体の働きを通しても一人でも多くの魂をその日本の教会に、また日本のキリスト教会に本当につなげていくという働きをさせていただいています。続いて私たちの働きのためにお祈りくださればと思います。おそらくこの教会にも海外に出て行かれて、そしてまた戻ってこられたそういった方々が見えると思いますが、そういった方々もおそらく海外に出た時に向こうで信仰を持たれた方だとか、もしかしたら自分自身が向こうで信仰を持って帰ってきたという方も見えるかもしれません。本当にそういった身近なところにそういった人たちがあるということを覚えていただいて、またそういう人たちのために、そしてこういった JCFN やそのフォローアップをしている人たちの働きのためにお祈りくださればと思います。なんか勝手に団体の話をし始めてしまったんですけれども、今朝は御言葉を通して何か話してほしいということを言われてきましたから、御言葉を通してお話しさせていただきます。失ってはならないものという題で今日は話させていただきます。このエペソ人への手紙ですけれども、私の大好きな手紙です。新約聖書の中でもパウロ書簡というのは私が本当に一つのこういった手紙を読むだけでその真理というものがどんどんどんどん明らかにされていく書物だなというのをいつも読むために覚えさせられます。このエペソ書も書いたのはおそらくパウロだろうと言われていますけれども、パウロがこの手紙をエペソだけではなく、その当時エペソを中心としたその周辺に点在している教会に宛てて書かれたのではないかということが言われていますが、その手紙を特にその最初の部分ですね、皆さんと一緒に学べればなと、今朝はこのようにして準備させていただきました。エペソの町というのはその当時初代教会ですね、1世紀ですよね。その時にはその地域では商業のある意味では主要都市、それはどういうことかというと港を持った町だったわけですよね。だから人々がよく行き交う場所であったということが言われています。だからこそパウロがそこに3年間滞在してですね、これが使徒の働きの19章に書かれてあるんですけれども、ツラノの行動というところで使徒弟子たちを教えたということが書かれてあります。そのツラノの行動って皆さんなかなか耳慣れないような言葉なのか知りませんけれども、実を言うと私の今生活している家というところ、自分が住んでいる場所は西東京市の東伏見というところにあって、その東伏見にですね、もう56年7年前ですね、57年前にアメリカの宣教師がですね、地方からこの東京の方に大学進学に出てくるクリスチャンの学生を共同生活して、そして彼らを4年間の間その訓練して使わすという働きですか、そういった働きを始めたところが東伏見というところにあるんですね。でその寮の名前がその東京ティラナスホールっていうんですね。そのティラナスっていうのは実を言うとこのツラノの行動なんですよね。英語ではそのティラナスって書いてあるんですけれども、そちらの方での働きをさせていただいているんですけれども、だからエペソって聞くとなんか私にとってはティラナスホールでそこに住まわせていただいて、そして学生たちの面倒も見させていただいていることからなんか親近感があるというか しっくりくるような町の名前だなということを覚えさせられますけれども、そこにパウロが3年間滞在して、その使徒たち弟子たちを整えたという働きをしたところです。で、おそらくこのエペソの手紙を読んでいくと、特定したその問題を何かピンポイントでという形で取り上げて、そしてパウロがその教会はこうしていったらいいっていうことをなんかガミガミうるさく説いているわけではなくて、全体的にその教会がどのようにあるべきかっていうことを、まずその基礎から少しずつなんか積み上げていっているような書物がエペソ書なんだろうなということを私は読むたびにそういうふうに思わされます。で、今朝その読まれた箇所なんですけれども、一章の最初からなんですけれども、その14節まで、ここは本当にその私たちが救われて、そして救われたということはどういうことなのかということ、具体的にはその言葉で表すと霊的祝福とかっていう言葉が出てきますけれども、その言葉がそのどういう意味なのかっていうことが語られている箇所でわけなんですよね。1節から3節は典型的にそのパウロが手紙の冒頭に当てて書くような挨拶文が書かれてあります。このように書いてあります。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロが、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと、このように挨拶としてまず1節から3節まで書かれてあるわけです。エペソの人たちがいかにその忠実であるかということをふっと持ち上げながら、その彼らのとにかくこの手紙に集中させるような言葉を用いながらですが、おだてるという言葉はどうなのか分かりませんけれども、おそらく真実な言葉であったと思います。本当に神に仕え人に仕えるその生徒たちの姿があったのではないかなと思わされるわけなんですけれども、そのような言葉を使いながら挨拶を始めていく。そして本題に入ってくるその前のところですよね。3節の後半になるわけですけれども、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと、このようにパウロが語るわけです。さて、この霊的祝福とは何かということが、実を言うと4節から14節までに書かれてあるわけなんですね。だから4節の初めにはすなわちという言葉から始められてくるわけなんです。この霊的祝福という言葉なんですけれども、そしたら具体的にその霊的祝福、その霊的に要は私たちが目で見ることがおそらくできない形でのそういった祝福が私たちに与えられているということをパウロはこれから説明し始めるわけなんですよ。で、皆さん、クリスチャンになって何が一番大切かというと、目に見える祝福を私たちはどちらかというと求めてしまいがちなんですよね。けど、ここでパウロが一番先に私たちに与えられた祝福が霊的祝福だということをドンと突き出してくるわけなんです。これが大事なんだよということを先に言うのがパウロの癖なんですよね。パウロの書簡を見ていくと、で、まず彼がここに挙げてくるのが霊的祝福だっていうことなんですよ。 私たちがクリスチャンになったのは、私たちがこの人生で歩みをする中でお金持ちになること、病気が癒され、家族関係、友人関係がうまくいくことっていうこともあるかもしれないですね。それは目に見える形での祝福なのかもしれないですけど、そうではなくて、まず霊的祝福に目を向けるということが私たちには必要なんだということなんです。それでは、その霊的祝福というのはどのようなものなのか、合計、私がこれから語ることなんですけれども、6つって言っていいんでしょうかね、ものを挙げることができると思います。まず4節にこのように書いてあります。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。私たちは神様の御前で傷のないものにされるという、そういった祝福なんです。それは目に見える形ではないですよね。5節、神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様は私たちをご自分の子ものとして取り扱ってくださるということです。子としてくださるということをここにパウロは語っているわけなんです。この7節に飛びます。この方にあって私たちはその血による贖い罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです、とこのように書かれてありますけれども、私たちはイエス・キリストの血の贖いによって罪の許しを受ける、そういった祝福に預かっているということなんです。今度は9節にお読みします。御心の奥義を私たちに知らせてくださいましたと、このように書いてあります。その奥義を私たちに与えてくださったということ、その奥義は何かというと、この後に書かれてあります。それはこの方にあって、イエス・キリストにあって、神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。それがどういうことか、ここからですね。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるということなんです。一切のものがイエス・キリストのにあって集められるということなんです。一つにされるということがここに書かれてあるわけですね。今度は11節です。そしてこの方にあって、イエス・キリストにあって、私たちは御国を受け継ぐものとなりました、とこのように書かれてあります。私たちはただ集められるだけではなく、そして罪の贖いを受けただけではなく、御国を受け継ぐものとされている、そういった祝福を受けているわけです。そして6つ目、最後なんですけれども、13節、この方にあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました、とこのように書かれてありますけれども、私たちは聖霊を受けたものなんだということなんです。そのような祝福に私たちは預かっているということ。すみません、ダーッと早く言ったんですけれども、 私たちは傷のないものとしての祝福を受け、また神様ご自身の子としての扱いを受けている。そしてイエス・キリストの血の贖いによっての罪の許しを得ている。そして奥義とされているすべてのものが一つとして集められるという、その私たちはその祝福の中に置かれている。また御国を受け継ぐ者としての特権が与えられていること、そして聖霊が私たちに与えられていること、そのような霊的祝福を私たちに与えてくださっているんだよ。イエス・キリストを信じ受け入れた私たちはそのような祝福を受けていると、このようにパウロはここで書いてあるわけです。さて皆さん、聖書を閉じてくださいっていうと、今聖書を閉じてくださいってパタッて閉じることはできる聖書と、スマートフォンだとかiPad だとかタブレットだとかそういうもので、見ている人たちもいる。なんか閉じてくださいっていうとなんかピンとこないですよね。なんか昔の表現になるとつい一昔って言ったらおかしいですね。皆さんこういう表現使いません？一昔前の人、私もそうなんですけれども、チャンネルを回してとかって言いません？若い世代は分かんないですよね。昔こういう風でしたから、チャンネルを回すっていうのは本当に回してたんですよね。でついつい出てしまう時があって、自分の子供たちもそうなんですけども、これを言ったらやっぱり分かんないだろうなって思いますよね。今ピッピッってやるだけですからね。だからそのうちに聖書を閉じてくださいっていうのがなんか通じなくなってしまうのかなって今ふと思ってしまってちょっと焦ったんですけれども、はい、聖書を見ている人たち、スイッチを切ったり閉じてください。ですね、今からもう一度使徒の働きではなくてエペソの手紙の一章の一節から14節なんですけれども、ちょっとだけ変えてお読みしますね。よく聞いててください。絶対に聖書見ないでくださいよ。お読みします。神の御心による使徒パウロから忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの父なる神が褒めたたえられますように。神は天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神が私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちは贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものが、天にあるもの、地にあるものが一つに集められるのです。私たちは御国を受け継ぐものと共なりました。御心により目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。 それは前から望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえられる、褒めたたえるためです。あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。さて何が違ったでしょうか。わかりましたか。わかりましたか。あー、いいポイントですね、はい、キリストの血が抜けていた。他に何かありますか。他に何かありますか。とても的を得ているあの答えだと思いますけれども、実を言うと皆さん、今の箇所から私は何をしたかというと、イエス・キリストに関することをすべて取り除いたんです。聖書を開いてください。まず一節に最初からここに出てくるのが、神の御心によるキリストイエスの死とという言葉が出てきますよね。ここを私はどういうふうに読んだかというと、神の御心による死とパウロからというふうに読ませていただいたんです。この一節から十四節までにイエス・キリストという言葉、そして彼に関することっていうのはすっごく多く出てくるんですよ。で、皆さんあれおかしいなと思われなかったのはなぜかっていうと、ここには神様が出てくるんですよ。だからあ、なるほどなと納得してしまうわけなんですよ。けどもう一度立ち返ってみると、そしてパウロがここで何をしようとしているか、何を皆さんにお伝えしようとしているか、エペソの人たちに伝えようとしているかっていうと、イエス・キリストのことをもう一度思い起こさせているんです。それはどういうことかというと、私たちはこの日本の地にて、そしてもうどこ世界のどこ行ってもそうなんですけれども、クリスチャンであることがイエス・キリストがというお方が私たちの中になければならないのに、そのイエス・キリストを失ってしまっている自分たちが存在してしまうんですよ。皆さん、神様という言葉を使うときに気をつけてください。どの神様を言っているんですかということなんですよ。私たちは三位一体の神様を信じています。父なる神、子なる神、聖霊なる神ですよね。イエス・キリストがこの地上に来られて聖霊を私たちに紹介されたわけなんですよ。だからイエス・キリストがそこにいないと、この地上に来られない限り私たちの存在がありえないんですよ。イエス・キリストの、先ほどあの言われた通りに、そのイエス・キリストの血の贖いがない限り私たちは存在しないんです。皆さんの歩みの中でイエス・キリストが存在しますかということをここでもう一度皆さんにお伺いします。日々の歩みの中でどれだけイエス・キリストを認めて歩んでいますか。神様という言葉は出てくるのかもしれない、しかし私たちの中心にはイエス・キリストがおられて、 そしてイエス・キリストを通して、イエス・キリストによって、イエス・キリストのうちにあってという言葉がどんどんどんどんこの書簡には出てきますけれども、パウロはそれを絶えずキリスト者に思い起こさせていたわけなんですよ。皆さんの歩みの中でもイエス・キリストを日々思い起こして歩んでいかなければならないということなんです。神様という言葉はどこ行っても出てきます。だから特にこの日本においては神様ってどこにでもあるんですよ。で、神様っていうとなんか親近感湧いてしまって、なんか全然違った神様を信じているのに自分たちはそれに流されていってしまうようなところがあるんじゃないでしょうか。 JCFN が求めている帰国者の在り方はここにあるわけなんですよ。イエス・キリストを中心とした、イエス・キリストにあるそういった歩みを続けてほしい帰国後もということなんですよ。そしてそれは帰国するクリスチャンに限らず、この日本の地において歩みをされている一人一人のクリスチャンにしてほしいという願いがあります。願いだけではなくて、そうしないと本当のキリスト者の歩みができないということなんです。この一章の一節から14節まで何度も何度も読み返してください。そしてイエス・キリストのことが載っているところを本当にアクセンなりハイライトして読んでみてください。いかにイエス・キリストが大切なのかということが分かるんです。失ってはならないもの、それはイエス・キリストなんです。皆さんの中にもしこの中でまだイエス・キリストを信じ、また救われていない方がおられるようでしたら、私たちの信仰はそこにあるということを知ってください。私たちはイエス・キリストを信じているから救われているんです。それだけなんです。しかしそのことによって私たちは今日語らせていただいたこのような霊的祝福を受けて今生かされているということなんですよ。もう一度皆さんの歩みを振り返ってみてください。もしイエス・キリストが皆さんのうちにとどまっているなら、ぜひその歩みを続けてください。もしイエス・キリストが皆さんの中心にないなら、そして皆さんの歩みの中でイエス・キリストを失っているような歩みをしているなら、もう一度このエペソの一章のこの一節から十四節に立ち返ってください。日々の歩みをイエス・キリストを覚えて歩める歩みをぜひ祈りを持ってこれからの歩みをしていっていただければと思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御子であるイエス・キリストを感謝いたします。あなたの御子イエス・キリストがこの地上に来られて、あの十字架上ですべてを背負って死なれ葬られ、また三日目によみがえられたこと、それは私たちの罪の贖いであり、また私たちがあなたに会って、そしてイエス・キリストによってこのような今日語った霊的祝福を受けるためであることを覚えて 感謝いたします。日々の歩みの中でイエス・キリストを覚え、イエス・キリストによって、またイエス・キリストのうちにあって、私たちの歩みがこれからもなされるように、そのような知恵と力を与え続けてくださいますようにお願いをいたします。あなたの御言葉を感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アメン。